どうぞご着席ください。すべての人に恐れが生じた。今日読んだ使徒言語録の書き出しの言葉でございます。すべての人に恐れが生じた。この使徒言語録というものはルカ福音書を書いた著者と同じものであるというふうに言われています。新約聖書を研究する人々はこのルカ福音書使徒言語録を書いたこの著者は恐れという言葉を特徴的なところで用いているというふうに指摘をしました。それが本当にルカの思いにかなっているものかどうかは分かりませんけれども、ただそういう傾向があるというのが私たちに示されています。それはどういう傾向かといいますと、この使徒言語録で使われる恐れというのは、これは神様の技、神様の原輪と言ったりもしますけども、リアルプレゼンスという意味ですけども、本当に神様がいるんだということが分かったときに、この恐れというものがルカ福音書では用いられている。まあ、そこから発展しておそらくこの恐れというのは礼拝という意味も含まれているでしょうという、そういうものの言い方もされています。礼拝、恐れ、礼拝とは何ですか。それは神様を恐れることですよ、まあ、そういう解釈が成り立つのではないかというのがその言葉でございます。さて、その解釈が正しいかどうかは別にいたしましても、ここで人々が恐れている、これは単に恐怖におののいているという意味ではないでしょう。まことに神様がここにいらっしゃる、神様がいらっしゃる、その一つの喜びともいえる表現がこの恐れというふうに語られている言葉でありましょう。そして恐れが生じた人々は何をしていたのか。皆が一つになっていたというふうに言います。一つになって自分の財産も全部売り払って共有をしていた。違いがない、みんな同じだ。こういう言葉を聞いて、教会もこうあらねばならない、社会もこうあらねばならないというふうに考える人々が過去に何人もいくつも生まれてきました。ですけれども、それはなかなかうまくいきません。なぜうまくいかないのか。理由は様々でありましょうけれども、一番単純な理由は形から入っても無理だったねということでありましょう。一つになればいいんだ、財産を売り払えばいいんだ、それが教会なんだ。確かにその言葉自体は間違っていません。ですけれども、その形からみんなが頑張ってもなかなか続くものではない。形からではなく、心から一つになれる、心から神様を恐れる、心から喜んで礼拝を捧げる、それがなければおそらく私たちは一つになるということは難しいのでありましょう。それではどうしたら私たちは心から一つになる、喜ぶ、そういうことが生まれるのでありましょうか、できるのでありましょうか。実はこの使徒言語録というものは今日2章の終わりまで来ましたけれども、ここに至ることがおそらく原因で一つになったんだよというのがこの物語の筋立てでありましょう。一体何がここまで起こってきたのか、もう一度言語録を初めから大雑把に おさらいをしてみたいと思います。まず1章の一番最初です。1章の一番最初はまだイエス様がいました。復活して人々と一緒にいました。でもイエス様はすぐにあなたたちの元から離れるよという約束と言いましょうか、そういう予言をして、その通り天に挙げられていきます。でもその後、そのところで一つだけお約束をしました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊を受けると私の証人となる。ああそうかというふうに私たちは思います。でも、ああそうかと思うのはもちろん結構なんですけれども、もう少しここで立ち止まりましょう。 一体証人となる、イエス様の証人となるのはどういうことなのか。死人がよみがえった、その復活、表現はそうです、表現はそうです。死人がよみがえった、あの方は誠にメシアだった、それの証人ですけれども、ただ死人がよみがえったからといって世の終わりまで、地の果てまで一体何を告げ知らせるのでしょうか。死者がよみがえったよ、一人、そんな報告をしたからといって一体どれほどの力がこの世の中にあるのでありましょうか。死者がよみがえった、それは一体何を語っているのかということを私たちは本当には理解をする、あるいは受け止めなければならないでありましょう。永遠の命もそうです。いつまでも続く命がある。それが一体何なんだ。いつまでも続く命があったとしても、嫁姑問題は解決されないのか、いじめの問題は解決されないのか、また震災に脅かされるのかといえば、私たちはそんな永遠の命などというものは欲しくなくて、とっととこの命を終わらせてしまいたいというのが私たちのどこかの本音でありましょう。永遠の命、それがどんなにありがたいのか、それも私たちはよく考えなければいけないでしょう。復活するというのは一体どういうことなのか、それを最初のところの課題としましょう。そして2番目は、イスカリオテのユダがいなくなった時にマテアというもう一人の使徒をみんなが選んだということです。くじをして引いてもう一人の使徒を選んで12人でもう一回再スタートをしたというのが1章の後半の部分です。どうして12人必要だったのか。よく言われる答えは12使徒、12部族、イスラエル、それは世界を表すときに12という数で表している、だからもう一人必要だったんだ、それで12人。確かにそれは模範解答です。模範解答ですけども、12でしなければならないもの、完全数で始めなければならないもの、その理由、中身、原因は一体そこで何をこの聖書は語ろうとしているのか、12でなければならない理由は何なのか、どうしてわざわざ12にしたのか。12人に戻しました。死者が復活をします。さて、このつながりは何でしょう。そして2章です。ペンテコステの朝、聖霊が下ります。聖霊が下っていろいろな地方の言葉で人たちが語り出しました。いろいろな地方の言葉で人たちが語り出す、その言葉は全部ディアスポラ、離散したユダヤ人たちが語っていた言葉でした。離散したのは、あそこが楽しいから、観光がてら行ったらそこがとってもいいところだったから、そこに住み着くことにしましたというのが、その周辺の世界の事柄ではありません。楽しいから行ったのではなくて、戦争に負けて捕虜として屈辱の生活を味わうその代表として、彼らはそれぞれの場所に赴かされて行きました。敗戦の歴史、屈辱の歴史、イスラエルが神様をちゃんと信じなかったからというその罪の歴史を背負って、彼らはそれぞれの国の言葉を語ることになりました。屈辱的な言葉、それを見つけて彼らは生きていました。それは汚れた言葉です。エルサレムから見たら、イスラエルから見たら、ユダヤの言葉、ヘブライ語以外は全部汚れた言葉です。でもその汚れた言葉を語らざるを得なかったユダヤ人たちがいました。その人たちがエルサレムに帰ってきました。エルサレムではヘブル語をしゃべろう、汚れた言葉はもうしゃべらなくてもいいんだ、しゃべってはいけないんだ、ここではそういうことは許されない、そう思ってエルサレムで暮らしていたところ、汚れた言葉を彼らは耳にします。そして汚れた言葉はこともあろうに神様を賛美している、最も尊い方を賛美している。尊い方を語るのは尊いヘブル語であると彼らは教わっていました。それが常識だと思っていました。ヘブル語以外に尊い神様の言葉を語ってはなりません、そんなことがあるはずがありませんと言っていたのがイスラエル。ところが尊い言葉でないものが尊い神様を語る、それがこの ペンテコステの朝に起きました。これは一体何を語っているのか。そしてペテロの説教です。ペテロの説教、これ前回私たち読みましたけれども、前半部分では私たちが今こうして喋っているのは酒に酔っているからではありません。ユエルの言葉、大昔の言葉、それが今予言として実現しているんだ。まさにあの大昔に言われた言葉は今ここで起こっていることなんだ。あの言葉は終わっていない。それがこの予言の成就の言葉でしょう。そしてダビデについても言います。後半部分です。ダビデはイエス様を知っていたんだよ。私たちの国の建国の支柱であるダビデです。この国がどうしてあるのか、この国の一番大きな王様は誰だったのか、言ってみればスーパースターです。そのスーパースターによってこの国は支えられているというのは彼らの信仰です。そしてそのスーパースターダビデが本当に大事にしていたものは誰だったのか、それは主だというふうに言います。その主は紛れもなくイエス・キリスト。そしてそのイエス・キリストをあなたたちは殺したんだというふうにペテロは言います。自分たちの国、この国を支えているこの土台、礎であるダビデが慕っていたもの、ダビデが本当に大切にしていたもの、それは取りも直さずその子孫である私たちも、その国で暮らしている私たちも大事にしなければならないものであったはず。そのイエス・キリストを私たちは殺してしまった。国の支柱も減ったくれもありません。歴史も何もない。全部を壊したのが私たちなんだとペテロは言います。そこで彼らは懇願するわけです。どうしたらいいんでしょうか。ペテロが悔い改めて洗礼を受けなさい、聖霊が与えられるよ、そう励まします。そして今日のところ、すべての人に恐れが生じ一つになったという流れがこの使徒言行録のここまでのいきさつでございます。さてこの一連の話は何を語り、そして私たちに何を告げ、どうしてみんなが恐れて一つになることができたのでありましょうか。もう一度繰り返しになりますけれども、主イエスキリストが天に上げられる、この時に主がお約束をされます。主というか正確には白い衣を着た二人の、これ天使でしょう。天使が約束をします。あなたたち今天を見上げているけれども、あなたたちが天に行かれたのと同じような姿でまたイエス様が来るのを私たちは見るよというふうに言います。終わりじゃないよ、これはまた来るよと言います。マテアの選出12人、なぜ12人か。ユダがいなくなった、ユダがいなくなったから11人でやらなければいけない、でももう一人補充をしよう、どうして12か。もう一度12でやろう。イエス様から選ばれた12人であったけれども1人減ってしまった。ここで選ぶのはイエス様ではないけれども、私たちがもう1人を選んでもいいでしょう。もう一度12でやろう。もう一度再び汚れた言葉で喋り出す。あの言葉はいらない言葉、でもその言葉がもう一度語り始められます。それは汚れた歴史、過去の歴史、蓋をしていなければいけない歴史、それが今とつながっている。もう一度その歴史をやり直すことができる。それがペンテコステの朝に起こったことでしょう。ペテロの説教、あなたたちは大胆な罪を犯してしまったね、それは私も同じだけど、ということを言います。彼らも怯えます。そしてペテロ自身も深く深く反省をし嘆いたでしょう。でも彼も聖霊が与えられたというその自信があります。そして人々にも告げます。悔い改めなさい、それはもう一度やれますよ。なんで人々は恐れたのか、どこに神様の原理を見たのか。人間の世界は一度失敗すれば変えることはできません、やり直すことはできません。私たちは過去に戻ることができませんから後悔をします。時間を遡ることはできませんからただただ絶望をします。あの時こうしてればよかったんだ、あの時こういうことをやっていればよかったんだ、それがもうできないから失望絶望。我々は時間を重ねるごとに 絶望、失望を重ねていく、それが時間の中で過ごしている私たちのありようです。現実の世界というものはそういうものです。ですけれども、この現実の社会の中にあって、やり直すことができる人の社会ではないことです。人の世界ではありえないことです。でも、神様はそのやり直すことができるということをこの40日、そしてそれから10日たった50日目に弟子たちに、人々に告げました。やり直すことができるんだ。終わっているものなど何もない。ヨエルの予言、みんな多分思ったでしょう。あれは古い言い伝えだと、終わった言葉だと。私たちもそう思ってるかもしれません。イエス様の言葉ね、2000年前の言葉ね、ありがたい言葉だけれども、今の日本にはちょっと馴染みがないけれども、でもまあ信じてみますか。私はみんなどこかで終わっている、もう過ぎたこと、過去のこと、そう思ってます。でもそれはやり直す、繰り返す、また現れてくる。私たちの生活もそうです。失敗をします。人を傷つけます。自分自身で自分に腹が立つこともあります。絶望もします。自分はなんてダメなんだろうと思って悲嘆にも暮れます。でもやり直すことができる、それが聖霊を受けた者たちの言葉です。私たちは何度でもやり直すことができます。いつでもやり直しができます。何回でも挑むことができます。私たちに終わりはない。時間的な終わりもありません。そして平面的、地理的な終わりも多分ないでしょう。ここまでは味方、あそこからは敵、その境界線の終わりもおそらくないのでしょう。ご存知のように、このあと使徒たちは異国の地、ローマの地まで赴いていきます。地の果てまで私の証人となりなさいとイエス様は言います。ユダヤ人たちは、イスラエルだけが私たちの世界、これが世界の全部、その向こう側は汚れていると思っていました。ヘブライ語を喋らない民族は汚れているんだと思っていました。でもそれも今覆されようとしています。その境界線の向こう側もつながっている。終わりがない、境界線のおしまいはない。どこまでも行ける。何がキリストの証人なのか、何が復活の証人なのか、死人がよみがえった、それは一体何を表しているのか。私たちは何度でもやり直せる、いつまででもやれる、いつまででも私は挑むことができる。それがキリストの証人でしょう。復活、常しえの命、それは何度でもです。いつまででもです。私たちは諦める、絶望する、失望する、それはどこかで終わりがある、繰り返すことができない、そう思った時に絶望失望の言葉はリアリティを持ちます。ですけれども、何度でもできる、いつまででもやれる、そう信じられれば、それが世界の秩序であると私たちが確信を持てれば、諦め、失望などというものは人がこしらえた作り物にしか過ぎないということが分かってきます。誠の世界は、誠の言葉は、いつまででも続けられます。何度でも挑むことができます。絶望、失望、諦め、私たちにそれはありません。ただ希望を持って進んでいく、その 喜びを携えている者が、その大きな恵みを実感した者が、まことに神様を恐れるという思いが生まれてくるのでありましょう。終わりがない。だからこそ一つになってゆけます。あの人は違う、あの国は、あの民族は違う。終わりを持たなければ一つになってゆけます。私たちがまず何回でもできる、いつまでもできるんだ、そのことをきちんと神様の前で覚えれば、おのずと平和への道は見えてくるのでありましょう。終わりに行かないようにどうしようか、終わりを回避するためにはどうしようか、そのような人間の知恵からは、まことなる愛も、まことなる平和もおそらくは見えないでしょう。行っても帰る、行ってもぶつかる、それの繰り返しでしょう。ですけれども、何度でもできる。何度でも私たちには神様からの恵みが与えられる。何度でも許される。その深い憐れみを私たちが知れば、おのずと平和への道を私たちは歩み出すことができるはずです。私たちの心をしっかりと整えながら、私たちに与えられている何度でもできるその恵みを味わいながら、この1週間もまた勇気を持って、喜びを持って、力強く歩み出していきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、過ちを犯します。失敗をします。怒りが生まれ、絶望が生まれます。ですけれども、あなたの恵みはそれをはるかに超えています。私たちの失敗も、背きも、罪も、あなたは全部ご存知で、それを全部引き受けて、また新しい時間を、新しい命を私たちに与えてくださいます。限りのあるものではありません。無限に、永遠に、あなたは私たちにこれからの道を与えてくださいます。とこしえの命は、何度でも私たちが進み行くことができるその命の約束です。どうか私たちがあなたの恵みを信じて、ひるむことなく、絶望をすることなく、喜びと希望を持って進んでいくことができますように。確かなる新しい力をまた今日お与えください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌の460番を1節から